今年もね、あと1ヶ月となりましたね。12月に入りましてね、まあいろいろとね、変わることもあるわけですよ。もう年末だからね、もうこのままね、何にもなく、まあ12月をね、終えてさ、新年迎えられれば一番いいんだけど、そんなこともなくね、まあ時代はね、目まぐるしく、まあ巡ってるわけなんですけども、私の周りですね、12月入りまして、まあなんかちょっと変わったことがあるんですけどもね、何かといえばお仕事、ですね、職場の出勤時間っていうんですかね、がね変わりまして、これまで10時出勤だったんだけどね、9時出勤に変わりました。まあ12月からだからね、ちょうど今日からね、私は変わったんですけども、早い。9時出社、早いよね。いや、まあ、普通だよってね、言う人もいるでしょ。ね、あって、いろんなね、働き方いますから、まあ、8時に出社してる人もいればね、9時の出社も、10時の出社もね、フレックスだから別に何時でもいいですって人もいるだろうけどもさ、俺、前の会社は9時半だったのよ。で、まあまあ、9時半もね、早いななんて思いつつ、で、今の仕事、10時出社だったのね。10時出社は楽なのよ、やっぱり。この俺が遅刻を一回もしてないんだよ。そのぐらい10時出社って楽で。これはいいなと思ったんだけど、いや、残念ながら、9時出社に、ね、なってしまいまして。ね、夢の10時出社さようなら。ね、地獄の9時出社ありがとうという感じなんだけど。いや、実際ね、今日9時出社したら、まあまあ、やっぱ通勤ラッシュ。ねえ、もう巻き込まれるし、そもそも朝早いし、目覚ましかける時間がさ、6時15分だよ。まあ、起きるのにね、俺1時間ぐらいかかるから、ジャブをね、入れていかないといけないんだけどさ、だから6時15分、6時半、6時45分、7時、7時15分、7時半、7時45分と。ここまで、ね、目覚ましをかけております。それで、まあ、なんとかね、8時過ぎぐらい、8時15分ぐらいに家出れば、まあ間に合うみたいな感じなんだけどさ。まあ、なかなかね、冬寒くてね、なかなか起きづらい毎日が続いている中でね、その中でちょっと出社が早くなるっていうのはね、さらにしんどいななんて思ってますけども、まあそれでもね、私ちょっと早めにね、仕事、ね、職場行って、でね、ちょっと頑張らないとね、どうしようもねえなっていう感じなんでね。前もちょっとお話ししてましたけどもね、仕事のスピードが遅いわけですよ。まあ、とあるね、仕事を任されてさ、で、それを一日中やってるわけなんだけど、まあスピードが遅いと。で、周りが、ね、周りはもうそんなに言ってこない。もう諦めちゃってるのかな？言ってこないんだけど。ただ、俺は分かってるからさ。周りがこういう風に思ってんだろうなとか、このぐらいできないとダメだよなとか、すごい自分自身が自分をすごい追い詰めてる感じはあって。で、毎日毎日、しんどいんすわ。朝もちょっと早めに行き、お昼もね、ちょっと、まあ、抜いたりして、時間、捻出して、帰りもね、ちょっと遅くまで残って、遅くっていうほどでもないけど、1時間だ、2時間だ、残業したりとかね、して。でも全然早くなんねんだわ、仕事。むしろ、遅くなってんだわ。これ何なんだろうなーって思うんだけど。今日とかもなんか遅くなってたなー。どうしたらいいんだろう、どんどん、退化していく。もう自分ではもうよくわかんなくなってます。そんなね、ところなんで、まあ、12月ね、入って、まあ、新規一点、新しくね、そうやって出社時間変わったりとかさ、したわけですから。まあ、それを機にね、私も仕事頑張ってね、やっていきたいと。まあ、人並みのスピードは出ませんよ。これはもう諦めましょう。だけど、やっぱ、 ね、同じ時間で同じ成果を上げられないとはいえ、じゃあちょっと長く働くことで、まあそれなりの成果を上げられるぐらいにはなりたいじゃない。今そこにも追いついてないからさ、せめてそこまではね、やれるようにしないといけないなと思って。だから明日も早くね、職場行きたいんだけど、何時にそしたらもう起きりゃいいのよって話なんだよね。もう6時とか5時とかになっちゃうじゃん。5時台に起きんのとかもうちょっと、もう寝る時間じゃんみたいなね。一時のね、その、仕事始める前とかね、無職の頃なんて寝る時間が5時とかだったんだからさ、その時間に起きるってもうなんだかもうわけわかんないんだけど、でもまあ、健康体にね、なるんじゃないかなと思いますからね。早起きして、仕事して、で、ご飯、ね、ちゃんとお昼食べ、ちょっとね、少しはと食べるようにして、で、仕事もね、まあ、早く上がれるように、日々頑張りたいと。だって9時出社なんだから、帰る時間も1時間早くなるのよ。これはこれで素晴らしいんだよね。なんだけどさ、まあ、ね、好きで残業しますから、私ね。残業するなと言ってもしちゃうタイプの人間ですから。だって終わんねえんだもんっていうね。なんで。まあその辺もね、早く仕事普通に出社して、お昼普通に食べて、で定時で上がれるようにね、頑張っていきたい。そんな12月でございます。終わり良ければ全てよしということで、12月にね、なんとか、それなりのね、働きっぷりできるようにね、なるように。私ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますんでね。まあそんな話がオープニングトークですか？ね、よくわかんねえ話してんな。これが一番テンション上がる話らしいよ今日ね。じゃあ今日の2時間どんな話すんのよってことなんだけど、今週はね忙しかったのよ。なんか目まぐるしくて、もうアニメ見る暇も全然なくて、やばいよ。 PS3 の中のさ、トルネに録画されている、そのアニメがね、もう満帆になってるから。もう早く消化しないと、もう次録画できなくなってきちゃってるから。これラジオ終わった後ね、アニメでも見たいんだけどさ。でも、明日も早いわけじゃん。で、6時15分に目覚ましになっちゃうからさ。ラジオ終わんのがね、0時半ぐらいですよ、今日はね。だからもう終わった瞬間に、ね、すぐ風呂入ってすぐ寝ないと、もう明日もね、また、どんどん処理能力落ちてっちゃいますからね。処理能力上げるためにもね、よく寝て、ね、健康的な体をね、ちゃんと職場に持っていくってことが、そもそもの仕事ですからね。まあそんなわけで。まあ今週ね、まあいろいろ忙しかったってところなんで、そんな話をね、今日はね、2時間程度していきながら、まああと、お便りをね、結構いただいてますから、お便りをね、たくさん紹介できればなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日も、ね、12月、まああと1ヶ月でね、2019年終わっちゃいますからね、まあそこに向けてね、私ね、今日も頑張っていきたいと思いますんでね、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。いうわけでね、まあ、この番組もね、気がつけば、そろそろ11年経とうとしてるんだね。次のさ、クリスマスで丸11年だって。で、それがね、それ過ぎたら、もう次12年目に入るっていうね、ところでございますんで、長者番組としてね、やっておりますけどもね。おじさん、もう11年経って、何の成長もしてねえなと。11年前から仕事つれえっつってるな、みたいなね、ところございますけどもね。まあそんなもんだよ。人間、ね、そうそう変わるもんじゃないから。 こっから10年経っても同じこと言ってると思う。うん。いや、仕事がさ、全然早くできないんだよ、つって。もう、49歳になるのに、とか言って。まあ、そんな感じで、のらりくらりとやってれば、気がつくとね、定年になってるでしょ。やだな、そんな定年。ね、結局、俺の人生、全然スピード感なく、ね、過ぎていってしまったけども、みたいな。全然仕事できねえ人生だったな、みたいなね。で、まあいいや、つってね。しこって寝よう、みたいな。そんなんなっちゃうからね。まあまあ、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ、本当はね。今年はさ、39歳。やはりね、この間のスペシャルウィークでもね、お話ししましたけどもね。結局、まあ仕事、あとお金、あとは結婚、そしてプライベートと。このね、4つの要素ですよ。これを、このね、やっぱり30代のね、この、まあ長い時間があったわけですよね。で、今年の39歳というね、30代最後のね、集大成。これをね、ちょっとね、いろいろとね、頑張っていかないといけないなということでね、今週頑張ったこと。まあ、先週、先々週、ね、に関しては、まあ、先週か。先週に関しては、そのプライベート。YouTube のチャンネル登録者数を増やそうというね、そういう気持ちの話をね、しましたよ。まあ、いろんなね、憶測が飛び交ってます。まあ、知ったこっちゃないんだけどもさ。その話あんましないからね、もうね。もう知ったこっちゃないんだけども、そこじゃないんだよ、もう次は。もうそこの第一ステップはいい。ね。進んだから。3歩進んで、2万5千歩ぐらい下がったからね。もうだからもういいかなと思って。そこはもうね、そんな触れないでね、行こうかなと思っておりますけどもね。まあでもお便りをね、ちょっともらってるから、これについてもね、ちょっとまあ触れるところはあるんですけども。まあそこじゃないんだと。もうね。次、ね、どんどん次行かないと、もう今年は短いですから。もう50週ぐらいしかないんだから。1年なんてさ、50何週、52週ぐらいあんのかね。そのぐらいしかないんだからさ。もうね、何週間が経っちゃってるわけですから、39歳になってね。どんどんどんどん行き急いでね、やっていかないといけないわけなんですよ。なので今週は何をね、したかというと、仕事。仕事についてちょっと、3歩ぐらい前に進んだんじゃないかなっていうお話がございます。まあそれがメインですね、今日のね。だからなんかバタバタしてたんだよねーって話なんだけどさ、まあどこまで話すべきかね、ちょっとわかんないんだけど、本当は話すべきじゃないのかなっていう気持ちもありました。だけど、やっぱね、このラジオさ、パルナイトーというね、このパーソナリティのさ、まあ人生をね、ちょっとオープンにしていきましょうよというね、番組でもございますから、まあ言えること言えないことありますからね。うまーく、その辺はオブラートに包みましてね、お話ししていこうかなと思っております。じゃあまあそんな感じでね、今日もやってきますんで、まあよかったらね、なんかこんなことについても話してよとか、あればね、お便りなんかいただけたらね、ちょっと読んでいきたいと思います。今日ちょっとお便りすでにいっぱいもらってるので、なかなか読めるかどうかわかりませんけどもね、ちょっとリアルタイムでいただいたものに関してはね、できる限りちょっと読んでいきたいと思っておりますんでね、送っていただけたらと思います。では、お便りの宛先ですね。お便りはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムであればね、すぐ読ませていただきますし、リアルタイムじゃなかったらね、まあ、それはそれで、ね、次のね、放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、一応ね、せっかくなんで、番組をね、盛り上げてくれるお便りで、ね、お待ちしてますからね。昔みたいにですね、私も、番組が、ね、なんか面白くならないようなね、 お便りもね、昔はよく読んでましたけどもね、面白くなんねえなって判断したものはね、それは読まないですよ。どのラジオ番組聞いてもそうでしょ。その番組が盛り上がるから、お便りを選ぶわけであって。盛り上がんないお便りは、読まないんでね、それはね。番組として成立しないんでね。それは皆さん、分かっていただけたらと思うんですけどもね。なのでね、事前にいただいているお便りもいくつかあるんですけどもね。まあ、読めないのはね、ありますからね。そういうのはちょっと私がね、ラジオ外でね、普通に読んでね、普通にプライベートで読んでますから。まあ全部ね、目は通してますんでね。まあよかったら送っていただけたらなと思っております。まあそんな感じでね、まあ言わなくても分かってるとは思うんですけどもね、やっていきますんで。じゃあ今週のお話ですが、一番何かね、休みの日、ね、ちょっと平日休みがね、2回あったんですけども、片方がですね、宅建のですね、法廷講習会、っていうものにね、ちょっと行ってきまして。なのでね、平日休みだったんですけども、もう朝9時半ぐらいから、夕方16時過ぎぐらいまで、もうほぼ丸々一日、ずっと、その宅建士、宅地建物取引士の法廷講習を受けてて、でもずーっと講義よ。もう、あれ今日休みだよなぁと思いながら、仕事じゃねえかこれっていうぐらいね、ずーっと講義受けて。で、なんか難しい話がいっぱいあるんだけどさ、でもね、俺も宅建取ってからね、何年経ったかも忘れちゃうぐらいだから、5年ぐらい経ってるんだよね。だから、もうその頃の知識はね、ほぼないんだけども、なんとなくね、思い出しながらね。で、まあいろいろ法改正があるわけだよね。毎年のようにね、法律って変わるわけ。で、特に、今回、令和元年、法律がすごい変わるんだよね。まあ、変わるというか、これまで、ちゃんと明記されてなかったことが明記されますとかね。そういうの結構変わったんだけどさ。だからそういう話があったりとか、なんか、いろんなね、気をつけましょうよっていうね、お話。あと、取引士としてね、こういう心構えでとかさ。まあ、いろんなね、お話があって、で、そんなんでさ、もう一日、丸一日、もう法廷講習よ。いや、しんどいなーって思ってさ、でもなんとか終わって。で、終わったら、そのタイミングでね、宅地建物取引士証っていう、まあ昔で言う主任者証ってやつなんだけど、これがね、いただけるということで、ね、ちゃんと手元に来ましたから、私ね、宅建士証、ね、今持ってます。財布に入ってます。財布に入れといていいもんなんかね、ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんなね、一応国家資格、ね、国家資格ホルダーとしてね、まあ、ちょっとやっているわけなんですけども。まあでもね、これ国家資格をね、持ってようが持ってまいが仕事は遅いから、ね、何にも関係ない。ね。誰でも取れる。まあ誰でも取れるは言い過ぎなのかもしれないけど、ちゃんとね、過去問を勉強して、で、過去問解けるようになってれば、問題を解くスピードが遅い俺でも、なんとかなる。っていうレベルよ。だから、ぜひ、パルナイトでも取れるんだから簡単だろうって思ってる人ね、いると思うので、ちょっとチャレンジしてみると、国家資格だからね、持ってて損ないと思うんで、いいと思いますよ。最低限このぐらいの勉強はできる人なんだなっていう証明がね、できるからね。これ持ってるだけで。だからそのぐらい。全然俺も生きてないから、生きた資格なのかなちょっとわかんないけどね。一応今の職場はね、不動産会社だから。まあ、これが生きていくわけなんだけども。 まあどうしていこうかなっていう話なのよ、これから私。今の仕事ね、本当に最初にねお話しした通り、まあこれから続けていけるのかというね、悩みを、ね、日々抱きながら生きてるわけですよ。すげえ毎日消耗してるわけ、体が、心が、体がね、消耗しちゃってて疲れ切っちゃっててさ、本当に大したことしてないの、本当に大したことしてないだけど消耗しきっちゃって、それなんじゃこりゃって思ってるわけよ。このままでいいのか、いやいいわけがないわけよ。じゃあどうするのっていう話。それでね、この39歳、30代最後ね、仕事っていう枠組みがさ、どうしていこうかって話になるわけですよ。仕事ねっていう話なんだけど、さあじゃあ本題に入りましょうか。火曜日はね、宅建士の法廷講習行ってきました。ね、もちろん今のね職場でね活かせるように、まあやっていかないといけないですからね、少しでも役に立ちたいとねいうところだったんですが、その反面この仕事続けていけるのかなっていう思い、じゃあどうしようかという話なんですけど、水曜日ね、火曜日は宅建士、じゃあ水曜日はってね、水曜日も休みだったんですよ。じゃあ水曜日何しようかっていう話なんだけど、まあ、午前中はね、ちょっと私渋谷のパルコに行ってきまして、アキラ店行ってきたのよ。この話ここで入れる？まあ、時系列で言うとな、入れるべきなんだけどさ、まあアキラの話後でにしようか。まあアキラ店は行ってきたからね、ちょっと後でしたいと思います。もしアキラ店行ったよーって人いたらお便りくださいね、読んでいきたいと思います。まあ午前中はねアキラ店行ったわけ。で午後ですよ、メインは。午後何をしたか。そう、転職活動ですよ。午後はまるまる転職活動ですよ。ね、思いっきり転職ですよ。いや、転職活動っていうほどのものではないんだけどもさ、ちょっとね、まあ、とあるね、人の、まあ、紹介っていうか、まあ、よかったらちょっと話でもみたいな、いう紹介をね、してもらい、まあ、他のね、仕事のね、面談っていうのかな、カジュアルな面談みたいなのを午後にねしてきました。動いてます私ね。やっぱり39歳、もうこの年やらなきゃいかんのよ、いろいろと。だからもう行き急げ行き急げと。なので仕事も、まあちょっとね、もうどんどん決断していかないといけないですから、いけないですからね。なので仕事の面談ちょっとしてまいりました。でね、これも大変だよね。結局そこに行き着くのにさ、またねカジュアルな面談だと言いつつもさ、その面接って感じじゃないのよ、面談だからさ。志望動機は、御社弊社ってね、志望動機ってね、潤滑油みたいな、そういうのないんだけどさ、もうちょっとライトな感じなんだけど、でもさ、やっぱ最低限履歴書をね、やっぱりいらないんだよ。本当は履歴書もいらないんだけど、最低限として一応履歴書を作ることをしたりとか、職務経歴書をね作ったりとか、まあ前使ってたのあるんだけど、それにね、ちょっとまた肉付けするような感じなんだけどさ、 そういうのやったりとか、するわけじゃん。だからさ、なんか今週バタバタバタバタしてて、仕事はね、普通にやってるわけだし、その中で休みの日なのに宅建士のね、法廷講習行って、その次の日には面談してみたいな。それまでに履歴書だ、職務経歴書作ってみたいな。もうアニメ見る暇ないみたいな。何のために生きてるんだかちょっとよくわかんないみたいな。なりつつ。でさ、まあね、なんとか履歴書だ、職務経歴書もね、まとめてさ。で、じゃあちょっと面談しに行こうっていう感じでさ、午前中はアキラ店。で、夕方にね、面談ありましてね。ちょっとどこぞまで行きまして。で、そこでね、まあ、面接官の人というか、いまして。で、お待ちしてましたよ、つって。じゃあちょっとお話ししましょうね、つって。で、まあ、いろんなね、お話をね、聞かせてもらって、その会社のね、説明を受けたりとか、で、その中でわからないことがあったりとか、気になることあったら質問したりとか、で、こっちのね、ちょっとした、なんだ、経歴ではないけどもさ、職歴というか、こういうことやってたんですとか、あと、こういうのが苦手かなと思ってますとか、こういうの興味ありますとか、そんな話をね、1時間ぐらいしまして、で、終わって。いや、なんかダメだったなーと思って。全然盛り上がんねえなーと思って。普通に終わったんだよ。普通に1時間終わったんだけど、なんか、カジュアルな面談ではなくて、結構なんか、硬い感じだったなーと思って。特に笑いがそんなに起きるわけでもないし、なんかもっと、ねえ、あるかなと思ったんだけど、俺がね普通に緊張してたし、まあね生真面目なところあるからさ、そんななんかねフランクにもいけなくね、まあ、そんな感じだったんだけどさ、あーやっちゃったななんて思いながらもさ、で一応ね話の中でどうですかとね、パルナイトーさん今日ねいろいろお話しした中で、次、面接とか、そういうのとかって興味ありますかって言われて。あ、はい、あります、つって。ね、ぜひ、お話し進めていただけると、つって。そんで、次の、ね、またちょっと、いつになるかって話もあるんだけども、まあ、近々、面接。ね、組んでもらいまして。で、また行ってきますから。それでどうなるかって話なんだけど。まあ、実際ね。どうにもならん可能性の方が高いかなと思ってんの。で、その、とあるね、まあ、友人からの、まあ、紹介ではないんだけどもさ。まあ、そんな感じでね。まあ、よくあるじゃない。職場内でさ、紹介制度みたいなさ。まあ、そういう感じのやつでさ、俺をね、推薦してくれてるわけよ。だからね、だその人が、ね、こんだけ俺がもう、でも言ってんのよ、俺、もうそう、友達にも。いや、俺はスピードが遅いんだ、っつって。でもそういうのも、ね、面接だ、面談の時にね、伝えておくと、まあ、そうすることによってね入ってからねやっぱ辛い思いしないで済むし、もしかしたらねスピードをあんまり求められない部署に配属とかねあるかもしれないですから、まあ俺のスピードはねまあどんな部署に行ってもね最低限のねスピードをね誇る、まあ負ける気がしないもんね他の人にね、俺のスピードどんだけ遅いか分かってんのみたいな。逆にみたいな感じするけどもね。まあ、そんなわけで。で、ね、面談終わって。で、その後、そこで働いてるね、友人と合流して。じゃあなんか飯でも食い行こうか、つってね。もんじゃ焼き食べてさ。 もんじゃ焼きうめえなーって言いながらさ、でも俺はもうダメかもしんねえなーつって面談全然盛り上げられなかったわっつって。まあでもね、面接もね、やるしみたいな話だからさつって、だからちょっとね頑張ってみるけどもって話でさ、まあ半分半分よね、気持ちとしてはね。そのもちろん新しい仕事ね、受かればさ、そっちで頑張っていきたいと思うし、でもその反面落ちる可能性も十分にあるから、したらね、今働いてるところでやっぱもっと頑張っていかないといけないなっていう、だからちょっと矛盾が生じてるよね。今のところ頑張んなきゃ頑張んなきゃってあるし、実際頑張ってるしね、宅建士のさ法定講習とかも行ったばっかりだしさ、いろんなのあんだけど、だからなんか仕事辞める前提で動いてるわけではないんだけどさ、仕事これから頑張っていこうって前提で動いてはいるんだけど、その反面他の仕事もし受かればそっちっていうね話もあるから、だから両方ともちょっとね全力でやっていかないといけないなっていう気持ちでね、頑張っていきたいというところなんだけどもさ、いやーなかなかね、次は面談もあれば、もしかしたら適性検査とかねあるんじゃないかなと思うんだけど、適性検査苦手だからね、前に一回ねやったけどもね、なんか SBI みたいなやつあるんじゃない、 SBI じゃねえかなんかあるでしょ、全然わかんねえけどね、 IPA みたいなあるでしょ、ね、全然違うけどもさ、だからねそういう試験というかね、あれもねスピードが遅いからさ、全部の問いに対して答えきれないんだよね、とかそういうのもね多分適性検査でわかるんだよね、この人は問題のね後半までいってるとか、この人は問題中盤ぐらいまでしかいけてないとか、この人は序盤で終わってるとかね、そういうのを見て、あスピード遅いとか速いとかっていうのも多分適性検査でわかるんじゃないかなと思うから、まあなんかありのままのね自分で行こうかなと思ってますけどもね、まあ、そんな感じでございやしたね。で次ですよ、次はね仕事っていうか次面接がありますから、履歴書とかね職務経歴書とかをまあ、しっかり作ってね、でやっていかないといけないんだけどもさ、意外とさめんどくさいよね、その今回の面談に関しては、まあ、別にね結局出さなかったのよ、カジュアル面談だからさ、全然履歴書とか職務経歴書を出すタイミングもなかったから出さなかったんだけど、次はね面談だからさ、じゃ面接だからさ必要なんだよね。でもさなんか今働いてるところのことも書くようになるわけじゃない。でもまだ2ヶ月ぐらいしか働いてないし、何をねこの仕事で得たかとかね、この仕事をやってのアピールポイントとか全然わかんねえなと思って、ですぐにねやっぱり送んなくちゃいけないわけだよね。あ、その後日ね、その事前に面その履歴書だ職務経歴書をねメールでね送りますみたいな話してたんだけど、なかなか送れねえんだよね、全然まとまんねえし、そもそも平日仕事でもう全然そんな履歴書をまとめてたりとか職務経歴書をまとめる時間なくて、なんだこれっつって、で水曜日ね面談だったわけだけど、水曜日ね過ぎ去るじゃない、 木曜日過ぎ去るじゃない。金曜、土曜過ぎ去るじゃない。日曜日ようやく休みが来てさ。いや、日曜日もう絶対今日やんなきゃっつって。遅えよって話なんだけど。でも日曜日全然進まなくて。ちょっと、本当になんか、一行文章を書いたら、なんかベッドに横になっちゃうみたいな。バタンってしちゃうみたいな。そんなんでさ、もう一日かかってさ、日曜日。もう疲れ切っちゃってて、最近。だからさ、もう、ちょっと動くとバタン、ちょっと動くとバタンでさ、で、もう夜、ほんと、11時、12時とかさ、なってさ、夜ね。23時、24時。で、ようやく完成してさ、じゃ送ろう、つって。送ったんだけどさ。一応ね、それちゃんと届きましたっていう連絡はあったからさ。でね、次のね、面接の日はいつですよ、みたいな話があってさ。そんな感じなんだけどね。まあ、実際どうなるんだかわかりませんけど、一応ね、私、ちょっと、そういうね、機会があったから、動いてね、見ました。今までの俺だったらね、なんか、そういうの動かなかったかなと思うんだけど、やっぱり、まあ、タイミング的なところ、あと巡り合わせ的なところ、なんかいろいろあって、ちょっと頑張ってみようかなと思って。だから、受からないかなーなんて、ね、採用はないかなーなんて思いつつもね、ちょっと全力で、まあ、受かることをね、祈り。まあ、ただ、受かってもね、じゃあ今の仕事辞めるのどうやって辞めんのって話なんだけどね。もう辞めづらさがすごい。今。いろんなしがらみがあって、宅建業界っていうか不動産業界で、不動産業界にいる宅建師ね、これに関してはなかなか辞めづらいぞっていうのがあって、さあどうしたもんかなみたいなところあるけど、でも結局は自分がね、働いてストレスそんな感じずにね、楽しく生活ができることが一番だからさ、やっぱストレスすごくてね、その周りにも迷惑かけてさ、仕事遅くてね、それで周りにも迷惑かけながら自分も消耗していって、これ誰もね、誰もいい思いしてないぞっていう状況だから、だったらやめて、で、新しい道にね、踏み出すっていうのもね、いいかなと思うんだけど。ただ今回はね、ちゃんと、仕事ね、まず辞めてから転職しようとかっていうのは考えてないから。ちゃんと働きながらね、転職活動をするという。まあ、そういうのをね、やっていこうと思ってますからね。いや、さすがによ。さすがに今、もうお金がなくて、お金は大事だね。ほんとお金なくて、どうしようかな。本当に金ねえなーみたいなね。結構長い間生きてますけどもね、ここまで金ないのって俺も初めてじゃないかなっていうぐらい金ないんだよね。一応仮想通貨とかねあるから。それを使えば、トントンなのかな、まあ、トントンぐらいになるのよ。だ、借金なしぐらいになるんだけど、でもね、もういい歳したおじさんがさ、借金がないってだけじゃん。貯金もないわけだからね。貯金なしっていう。ほんとプラマイゼロで今生きてますみたいな感じだからさ。それもね、どうなんだろう、どうなんだろうじゃねえよね。それダメだからね、やっぱね。とか、なんか最近そんな感じでございますんでね、まあ、仕事は途中でね、そのパッとやめて、で、 無職をまたねやって、で転職活動するとか、そういうのはちょっとね、もうお金ないしできないんでね、ちゃんと働きながら転職活動をねしましょうという、そんな感じでございますとね。まあいろいろと生きてるとねありますから、頑張っていかないとねいけないですなというところでございます。じゃあそんなところででして、あとはですね、証明写真撮ったのよ。そのやっぱり履歴書作るからさ、証明写真って必要じゃん。で駅構内にあるさ、証明写真ボックスみたいなあるんじゃない、あれでさ写真撮ったんだけど、最近の証明写真ってさなんか進化してるんだよね。どんなものかっていうと、今手元にあるんだけどさ、いや高いのよ。いくらしたのっていうと1200円したんだけど、高くないって話じゃん。でもなんで1200円もしたのかっていうと、普通のね写真は、6枚あるのよ。普通の証明写真6枚でプラスそれだけだと800円なんだけど、プラス400円すると、データで写真がダウンロードできるよっていう、そういうサービスがあって、写真データ受付表とかってなってさ、 QR コードを読み取りサイトにアクセスすると画像をダウンロードできます、ね、そういうのあるんだよ。へーと思って、で俺もさ、そのネット、メールでね、履歴書を送るっていうのがミッションとして一個あったから、どうやって写真貼り付けて送ろうかななんて思ってさ、考えてたんだけど、いや、これだったら普通にね、画像ダウンロードして、そのね、画像を履歴書に貼ってさ、貼るってか、普通に添付してさ、それでね、書き出せば、出来上がるからさ、これちょうどよかったなと思って、でそんなんでさ、無事ね履歴書写真もねついてね送ることができましたから、なんかね、どうやってやろうかな、スキャナーで写真取り込んでなのか、普通に iPhone とかでねカメラで写真取り込んでなのか、どうするのが一番良かったんだろうなって思ったけど、まあ良かったよね、こういう証明写真サービスでね、そういう画像にしてくれるっていうのがあって、すごい。ね、400円って。まあまあ、ね、高いけどさ。でも、すごい楽なね、サービスだなと思って。まあそんなんありましてね、ちょっと時代はね、結構進化してんだななんて感じましたっていうお話でございます。じゃあ、そんなね、ところなんですけど、お便りをね、いくつか読んでね、いきたいと思います。いただいてますね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、8月下旬か9月初めくらいの放送聞き返せ、10時から7時までという自分の体内時計に合った勤務時間、面接官の話によれば給料少ないし昇給もないけど、その代わり仕事めっちゃ楽、パルさんの想像では面白くないしやりがいないけど、その代わりに仕事めっちゃ楽、ルーチン仕事のホワイトワークだから車の運転とか必要なし、残業ほぼゼロでアフターセブン存分に楽しめる、ドアツードア30分で10時出勤だから夜更かし OK、この5項目で選んだ職場のはずだぞ。マジ、ちょっと考え直せっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。想像していたのとちょっと違ったんですかね。そうだよね。朝10時から、ね、夜7時までというね。そういう勤務体系だからこそ、お、これは楽だぞって、体にも楽。俺の体に合ってる。って思ったんだけど、それが、 今現在9時からになりましたね。うん、9時かーみたいな、1時間早いなみたいなね。で変わっちゃったのと、給料少ないし昇給もないけどその代わり仕事めっちゃ楽っつって、全然楽じゃない。多分楽なんだよ、普通にやってれば楽なんだと思う。まあ普通の人間っていう表現はあれだけど、普通の人間だとしたら楽なんじゃない。俺はちょっともう普通じゃなくなってる感があるからね、ちょっとうまくねやれないんだよなこの仕事。だから楽じゃない、俺にとってはめっちゃ楽じゃない。毎日毎日限界までやって、もう精神すり減らして消耗しきってる、そんな毎日。いやほんとよ、もうそのせいなのかわかんないけど、本当にこの仕事になってから週6で寝落ちする。寝落ちの定義がちょっと何とも言えないけど、まあ、電気つけっぱなしで、お風呂入ってない、着替えてない、メガネつけっぱなし、それで寝ちゃってる。だからもう寝ようとしてるわけじゃないんだよ、だってメガネ外してないんだもん、そもそも電気も消してないんだもん。だからいや、せめてね、あの朝風呂派みたいな人もいるじゃない、ちょっと汚えなって思うかもしれないけども、まあ、別に夜は風呂入んないでそのまま布団で寝て、朝ねシャワー浴びてで会社行くとか学校行くとか、そういう人いると思うんだけど、でもその人たちだって電気消すじゃん、メガネ外すじゃん、それがないんだよね今ね。収録で寝落ちしちゃってて、でも疲れ切っちゃってんのよ本当に毎日。だからね、仕事めっちゃ楽っていうね前提で働こうと思ってましたけど、全然楽じゃなかったっていうね。で、あと、面接官の話によればっていうね、面接官の話によれば給料少ないし昇給もないけどその代わり仕事めっちゃ楽で、パルさんの想像では面白くないしやりがいもないけどその代わり仕事めっちゃ楽ってね、どっちにしろめっちゃ楽なんだろうっつってね、蓋を開けてみたらめっちゃ大変みたいな、合ってないっていうか慣れの問題でしょってねみんな言うんだけど、いやもう慣れじゃねえよって、2ヶ月経って慣れてなかったらもう一生慣れねえよっていうね話はあるんだけど、頑張ってんだけどねダメなんだよねそこね、すげえ頑張ってんだけどね、だからすげえ頑張ってんの分かってるからあんまり言われないんだと思うんだよ。そのぐらい頑張ってはいるんだけど、この人いくら頑張っても遅いなーみたいな、でもこれ以上頑張れって言っても頑張りようねえよなーって思われてる。どうしようこのおじさんって思われてる気がしてますね。頑張ってるおじさんなんだけどなーつって、なんとかしてあげたいんだけどこのおじさんどうにもなんないなみたいなね、そんなんなんだろうなーって思いながらね、ちょっと精神すり減らしね頑張っておりますけどもね。で、ルーチンジムのホワイトワークだから車の運転とか必要なしっつってね、まだねでもね車の運転してません、なんだかんだで回避できてます。だけどもう時間の問題だと思う、本当に時間の問題、もう真綿でね首をどんどん絞められてる感じ、気がつけば呼吸できないぐらいの感じになってんだろうなーって思って、だからね車の運転もまあございませんじゃないよね、そのうちあるでしょうという、だからもう前提条件変わってきちゃってるよね。でも最後にね、残業ほぼゼロでアフターセブンを存分に楽しめるんですね。いや帰れんのよ、帰ってもいいの、でも帰れねえよ 全然目標としている数値に達してないんだもん、俺の仕事が。せめて、できるだけやる。の、残業できるんだったら残業できるだけして、やる。もちろん早く帰りたい時がね、あれば、その時はね、今日ちょっと定時で上がりますとか言えば全然上がれんだけど。むしろ毎日上がれるんだけど。それやっちゃうとさ、本当に、足りねえから。だから、少しでも、やるっていう、ことよね。だから結局、アフターセブンは存分に楽しめない、という、ところでね。まあね、結構遠いね、ところに一回、転属というかね、勤務地変わりましたけど、また戻ってきましたから、私ね。まあ、家はまた近くなったから、そこはね、少し救われたなって思うんだけどもさ。そんな感じ。ね。だから、こういうのをね、こういうのがいいなって言って。で、選んだ職場だったんだけど。ちょっと違ったね。いろいろと。本当はだから、ゆとりを持った仕事がしたくてさ。今の仕事に就いたのもあるじゃない？やっぱり、アフターセブン。これをさ、本当に、存分に楽しむというか。だって、ね、仕事をサクッと終わって、で、日中もそんな疲れないからさ。疲れない仕事で、めっちゃ楽な仕事で、で、19時には終わって家帰ってきて、8時前には家帰ってきて。したらもうね、元気な状態で8時だからさ。したらそっから配信だって何だってできるなって。そういう大前提よ。それがね、何もね、達成できてないというか。だから、まあ、そろそろ見極めるべき、ね、ところかもしれませんね。だから、新しい職場、もし、ね、その面接だ、なんだってのがあって、それがうまくね、話が進むようであれば、まあ、辞めるという。まあ、いつのタイミングで辞めるかっていうのはちょっとわかんないんだけど、ちょっと辞めるという選択肢ね、あるんじゃないかなって思ってます。本当はね、今の職場で、ね、ちゃんと仕事ができて、お、仕事めっちゃ楽じゃん、つって。で、定時で上がりまーす、みたいな。ができれば全然いいんだけどね。そうすると、でもそれでもな、結局はって感じかな、ね。まあ、そんなところ。まあ、いろいろ考えるべきところはね、ありますけどもね。まあ、考えてる間にね、ちょっと行動しましょうというところで、今、そういうね、転職活動、ね、しております。今回の転職活動がうまくいかなかったら、その時は、どうすんだろうね。今の仕事を当分続ける気がするわ。半年だ、一年だ、続けるんじゃないかなと思うけど、転職活動は、多分ある程度経ってから今年の例えば4月とか不動産の繁忙期ってさ3月とか2月3月が繁忙期なわけ。みんなさ新生活とかでね引っ越しするからあの辺がねすごい忙しいんだよね。だからまあその繁忙期乗り越えたあたりぐらいでまた転職活動を再開するとか、そんな感じかなと思ってます。だどの道ね、今回うまく転職活動がうまくいかなかったら、まあ3月終わるくらいまではね全力で頑張んなくちゃいけないですからね。まあ、そのためにもね、ちょっと働く条件とかもね少しずつ変わってきてしまいましたけどもね、頑張るしかねえと。いうところでございますね。じゃあ、あと、 お便りいただいておりますんでね、読んでいきましょうか。どれかな。こちら、ラジオネーム伯爵さん、パルさんこんばんは。YouTube アカウントの件について、自分は取り立てて感想はありません。波に乗るまでの先行投資と考えれば、長い目で見て、見ればそれもありかとは思います。ただ先週パルさんが言っていた時間がない論で言えば、むしろパルさん自身がアカウント代行業者になるのが手っ取り早いのではないですか。いやいや、 YouTuber として活躍したいんだというのであれば、ウームなどのプロダクションに所属する方がよっぽど早いです。そうでなく、あくまで自力でのし上がりたいんだという話となると、YouTube アカウントの件との辻褄が合わなくなります。正直言って、パルさんが何が目的で食べたくもないものを食べたり、やる気のない断捨離をしたりしてるのかよくわかりません。一度そのあたりをちゃんと説明してもらえると助かります。それとパルさんはよく、私はおじいちゃんだからとおっしゃいます。自分はパルさんより5つほど年上ですが、まだまだ若いつもりでいますよ。若者向けのおしゃれもしますし、女房子供がいようが普通にモテたいと努力しています。年齢を言い訳にするのはかっこ悪いですよ。いろいろ大変そうですが頑張ってくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、私はどうしたいんでしょうかとね、何のためにいろんなことやってんでしょうかっていうね、話があるんですが、ね、正直言ってパルさんが何が目的で食べたくもないものを食べたり、やる気のない断捨離をしたりしてるのかよくわかりませんね。まあ本当だよね。一番は何だったんだろうね。結局、本当はよ、正直な気持ちは自分の力でのし上がりたいって思ってはいたよね、最初は。だけどうまくいかないじゃん。結構長い間頑張ったけど、やっぱうまくいかないじゃん。そんな半年ぐらいで結果求めようなんていうのは、それはおこがましいよって話なんだけど、でもね、やっぱり半年ってそんな短い時間でもなくて、で結構ね、動画の数も出したけど、で食べたくもない辛いラーメン食べたりとか、捨てたくもない大切なものを捨てたりとか、そんな動画作ったりとかしてさ、でも何にもならないわけじゃない、何にもならないわけないけどさ、それでね、なんとかチャンネル登録者数も少しずつ増えていったりはしたんだけども、まあ本当はね、そうやって自分で頑張って、それで、ね、俺も承認欲求の塊だからさ、ね、アドラーはそういうの良くないよって言うんだけど、やっぱまあ認められたいって気持ちはあるじゃん、どうしても。俺ちょっと面白いことやってますよってね、ちょっとだけね、そんなに激烈面白いわけじゃないけど、ちょっとだけ面白いでしょってやって、あ、ちょっと面白いねって言われて、このちょっとの面白さ悪くないからチャンネル登録するねっつって、って人がいっぱいいて、で気がつけばね、1000人超えて、3万人超えて、っていうのが、よかったよね、本当は。じゃあそうはならない、現実はね、厳しい。だからね、神頼みをねしてみましたけどもね。でもまあまあ、こっからですよ、頑張ってね、せっかく神頼みしたんだから、それを無駄にしちゃいかんよねって。なのでこっから頑張んなきゃいけないんだけど、まあアフターセブンね、もっと充実したものにできると思ったらそんなこともなく、忙しく アニメ見る暇すらないっていう。そんなになっちゃってますからね。まあ、ちょっと打開していかないといけないんだけど。ね、ほんとね。ウームとかに所属したりとかってね、話もありますけど。所属させてくんねえから。俺みたいな底辺 YouTuber は。ね。だから、その、ね、本当は自力。で、自力できないんだったら、そういう人の力を借りてね、ウームとか、そういうプロダクションの力を借りて、ってのもあるけど、そもそもそこには入っていけない。現実がある。だから、ね、神に頼むしかなかったって。そんなんありますけどね。あと、パルさんよく、私はおじいちゃんだからとおっしゃいますと。ね、年齢を言い訳にするのかっこ悪いですよっていうね、話なんだけど。35歳ぐらいから、多分そういう発言多くなったと思うのよ。あえてしてるところはあります。やっぱりね、俺若いつもりなのよ、結構、気持ちは。だから、30超えて35とかになっても、自分がおじさんっていう感じがあんまりなくて。だって、昨日まで中学生だったような気持ちだからさ、俺さ。全然そういう、年取ったなーとか、じじいだなーとかっていうのなくて。だけど世間では35って言ったらおじさんでさ。だから、おじさんに寄せていったんだよね。あえて。じゃないと、年取ってるのに、なんか気持ちだけ20代みたいな感じのおじさんが出来上がっちゃうと、ちょっと気持ち悪いかなと思って。だから、あえて、ことあるごとに、いや、俺おじさんだしさ、いう表現を使って、俺はおじさん、俺はおじさんって、ちょっと洗脳してきたところあるのよ。だから、ようやくね、俺も39になって、自分がおじさんだっていうこと、っていうのが受け入れられてるし、これ受け入れることがいいのかどうかはわかんないけど、でも多分35ぐらいからね、おじさんおじさんって言ってきてなかったら、今でも自分はおじさんなんだっていうことを認められてない気がする。それがいいのか悪いのかは別なんだけど、だからなんかさ、だから、まあね、そんなおじさんおじさん言わなくても、友達んちがね、子供生まれて子供とちょっと遊んだりとかするとさ、少しはね、自分がおじさんなんだなって自覚をしたりとかするタイミングはいくらでもあるからさ、もしかしたら自分自身をね、おじさんって言わなくても、自然と、自分はおじさんなんだって感じられたのかもしんないんだけど、でもね、やっぱなんかその言ってかないと、なんだろうね、いや俺おじさんじゃないしみたいな感じになっちゃうのかなと思ったの。そんなのもあってね、じゃあ私はおじいちゃんだからって、ちょっとそれ何回言ったかちょっとわかんないけどもね、俺おじさんだからっていうのは言うよ、よくね。でもそれはそういう意図があって、40とかになった時に、本当におじさんなはずなのに、いやもうどっからどう見てもおじさんじゃんって、いやいや、俺気持ちはまだ20代だから、みたいな。っていうのはあんま良くないかなと思って、あえておじさんという表現を常に使っていた。っていうのはあります。どっちが良かったんだろうね。そんな表現使わない方が良かったんかな。でも、ね。いいとも。どっちに転んでもいいかな。うん。意外とね。いや、俺もおじさんだからさ、って。でも言いながら、まあ、行動は少し違ったりするからさ。 まあ、なんか、ちょうどいいバランスかななんてね、私は思ってますけどもね。まあ、そんな感じ。ね、よくわかんない話になっちゃいましたね。じゃあ、他、ね、今日話したいことを話していきましょうか。意外とね、他にもあるんですわ。あるのか。ね、あるのかないのか。ね、今週はですね、まあ、火、水と、まあ、休みだったんだけどもね、結局、宅建、法定研修行ったりとか、仕事のね、面談に行ったりとか、まあ、忙しかったんですけどもね、その水曜日、その午前中は、アキラ店に行ったわけ。ね、この話するわ、一応ね。せっかく行ったから。渋谷パルコがね、先々週ぐらいにオープンしまして。で、そこでやってるわけですよ。アキラ、アート・オブ・ウォールっていうね、アキラ展、やってるわけ。何なのかっていうと、渋谷パルコのね、工事現場が、まあ、あったわけだよね。オープンする前は工事現場になったわけなんだけど。その工事現場の周りに、まあ、工事現場ってさ、なんか壁みたいなのできてるじゃない。なんか入れませんよ、みたいな壁でかいの。で、あれがガーって、パルコの周りをね、囲んでいたわけなんだけど、そこの一部が、アキラの絵が描いてあったのね。で、すごいのよ、やっぱりなんか、その一面アキラなの、その、工事現場の壁が、全部アキラの絵がでかくドカーンって描いてあるわけ。で、すごいなーってずっと思ってて、で、渋谷ね、住み始めてさ、よくそういう通り通る、歩くようになったから。まあ、本当によく、その、アキラの絵をね、俺は見て、この2年間ぐらいいたわけ。したらさ、その、アキラのね、その絵が描かれた壁というか、それが、パルコの中にね、収められて、アキラ展っていうのでね、そういう、アート・オブ・ウォールっていう壁だよね。壁の芸術というか、アキラの絵が描いてある壁が回収されて、それ展示されますよ、みたいなのがやってて。これ、まあ、まあ変な話、今まで日常的に見ていたものだけどもさ、まああえてね、展示物としてね、もう一回蘇ってというところだったから、まあちょっとまた見に行きたいなと思って。で、前に行った時には、もう前売り券とかも全部売り切れちゃってて、入れなかった。で、土日はもうこれ入れねえなと思って、でね、せっかく俺も平日休みの人間ですから、平日に行ったらいけんだろうと思って、水曜日の昼12時ぐらいかな、アキラ店見にね、パルコ行ったらさ、当日整理券ね、まだ配布してまーすみたいなやってるから、あれ行けんのかなと。したら普通に整理券もらってさ、でじゃあこちら並んでください、最後尾こちらでーすみたいに言われて、で並んで、で順番にね、アキラ店の方ご案内していきまーすって、で12時ちょっと過ぎてったんだけど、で順番来てさ、でアキラ店入れることになってさ、あ全然前売り券買ってなくても当日券で行けたわと。だから平日なら行けると思う。土日はちょっと難しいかなーと思うんだけどね。でそんなんでさ、で入場券が、こちら1000円かかります。まあ、結構ね、お高いんですけどもね、なんでもない。こないだまで無料で見れた壁がね、1000円かかるというねところなんですが、で、それで、入場して、で、そうするとね、意外と、 壁だけじゃなくて、他の展示物っていうのかな。大友監督のさ、原画だったりとか、が飾ってあったりとか、原画はね、写真撮影とかしちゃいけないんだけどさ、その他は写真撮影とかもして全部よくて、でそういうのも展示されてたりとか、あとはアキラくんの玉座っていうのかなっていうのがあってさ、すごいのよ。ネオン管とかもバリバリ使ってさ、本当にアキラの世界観っていうのが表現されてて、でそこで写真が撮れんのよ。なんか赤いマントみたいなのが置いてあって、それ好きに使ってよくて、で写真撮れるようになってんのね。だからさ、俺一人で行ったんだけどさ、写真撮ろうと思ってさ、で長蛇の 列よ本当に。中入った人、展示会入った人みんなとは言わないけど、8割9割の人はそこね、みんな記念撮影するために並んでてさ、でね、友達と来てる人はね、楽しそうなんだけど、一人で来てる人、まあ一人で来てる人も結構多かったね。でもね、まあ平日だからってもあるんだけど、でそんなんでさ、順番進んでいってさ、で俺の番になって、でね、マントをさ、赤いマントがあってね、赤いマントをさ、ちょっと体にくくりつけてさ、で玉座に座って、で受付っていうかね、スタッフのお姉さんにさ、じゃあ写真撮ってくださいっつって、で撮ってもらって、一応それをね、私ツイッターにアップしてますんでね、まだ見てないよっていう人いたらね、ツイッター見てもらえると、私がアキラくんの玉座にね、座って写真撮ってる絵がね、ありますけど。それこそなんかおじいちゃんみたいだったね。なんか赤いちゃんちゃんこを羽織っているおじいちゃんがアキラくんの玉座に座りましたみたいな感じになっちゃって。もっとかっこよくマントとかね、ね、まといたかったなと思うんだけど。なかなか一人だとね、そこまでできずに、友達と行った方がね、よかったなぁと思って。まあ、そんなことをね、思いながらね、記念撮影してさ。で、その後は、グッズ販売コーナーがあって。で、欲しいグッズがあったのよ。もう、むしろそれ目的よね。入場料1000円払って何するって、グッズを買いに来たんだよね。で、欲しいグッズは、T シャツと、スマホケースと、あとポスター。このね、かっこいいんだよね。そのアキラアートオブウォールって書いてあって、でアキラとかね、鉄夫とか、鉄夫いねえな、金田とかね、とかの絵がガーってでっかく書いてあってさ、かっこいいのよ。今回のそのアキラ展のね、メインイメージっていうのが、それの T シャツとスマホケースとポスターがあるから欲しいなと思って行ったんだけど、俺が欲しいビジュアルのグッズは一個もなくなってて、在庫ゼロですよ。悲しみにふけるね、そんな39歳でございましたけども。で、欲しくないもの買ってもしょうがないからさ、ねえ、売れ残ってるものはなんか別にそんな興味ないやつだったし、それにね、3000、4000払うのもバカらしいからさ、買わないでさ、何にも買わないで出てきてさ。で、このアキラアートオブウォールに関しては、パルコの4階でやってるんだけど、で4階から出ると地下1階にも展示がありますよって言われて、で地下1階行ってみたらさ、ね、なんか立体的な展示がね、されててさ、 なるほどね、と思って。でも、まあ、正直ね、いや、悪くはないんだよ。悪くはないんだけど、じゃあ、グッズ購入とか、何にもなくてだよ。ただただ今回の展示見るのに、1000円もするのって言うと、ちょっと高いなって思うね。そんなに、まあ、もともと、外に置いてあった壁だしね。もう常にそれ、日々見てた壁だしさ。だから、アキラくんの玉座は良かったよ。だから、アキラくんの玉座代、プラスグッズ購入券って考えると、まあ、500円がいいところだよねって思うんだよね。他の展示もいくつかあったけど、そんなに多いわけじゃないから。まあ、ほんとなんか、心ばかりの展示っていう感じだから。だから、1000円はちょっと高いなって思うけど、ちょっとグッズ購入がね、やっぱ魅力的だからね。だからどうしようかなと思って、もう一回行くのかって思ってんだけどさ。いやー、ちょっともう一回行くのはな。ちょっとお金もないからな。だから、友達がね、多分、行くと思うんだよ。アキラとか好きな友達いるからさ。だからそいつが行った時に、ちょっとグッズ見てきて、つって。どれか一個でもあれば、なんか買ってきてくれないかな、みたいな、ちょっとお願いをね、するのが、まあ一番いいのかなと。ね。もう、一回俺も写真とかも撮っちゃってるしね。これが、一人で行ってさ、なんか恥ずかしいっつって。で、写真撮るのもできないなっつってさ。だったらね、もう一回リベンジでさ、写真撮るついでにね、入場してくるってのありなんだけど。普通に、ね、写真撮っちゃったしね。だから、あんまもう一回行くメリットもなく。なんで、ね、ちょっと友達が行ったら、そこに便乗ね、したいなという、いうレベルかな。どうだろう。アキラ店行った人ね、そんな感じじゃなかったですか。そんなにさ、なんだろう、1000円払う価値のある展示だったかって、多分そうじゃないと思うんだよね。でもすごいよね。1000円取るんだもん。それで行列できちゃって、前売り券とかないと入れないとかって、そういう状況なんだもんね。すごいよ。でもなんかそんなになんか満足感がないわけではなく、まあ、こんな感じだよねみたいなっていうところだったんで、まあ、すげえアキラ店行きたいなって思ってる人はもちろん行った方がいいと思うんだけど、なんか流行ってなんか話題だし行ってみようかなぐらいの人だったら あんまね、楽しめるかってわかんないけど、あと展示会場の中のね、音楽とかはね、多分映画のね、アキラの映画の中で使われてる BGM がちょっと流れてたりとかするんで、そういうちょっとしたね、感じっていうのはいいかななんて、ね、思いましたけどもね。まあこんな話聞いたらね、あんまりじゃあ行かなくてもいいかなーなんてね、思っちゃう人もいるんじゃないかなと思うけどもね。まああまり俺の話は気にせずね、行きたいなと思った人は行ってもらった方がね、いいんじゃないかなと思っております。じゃあそんなところがね、水曜日の午前中ね、アキラ店行ったって話で、この後にね、仕事の面談行ってますからね。だからこれグッズが買えてればね、ちょっとテンション上がってさ、カジュアル面談の方もね、もうちょっとなんかはしゃいだ話ができたのかもしれないけど、グッズ買えてないからね、俺ね、テンションも上がんないよね。いや、 T シャツとかな欲しいな、メルカリか、メルカリで安ければねいいけどもね、高いんだよね、プレミアついちゃってね、全部ね、なんとかちょっとね、欲しいなってところでございますな。じゃあ次 ね、お便りをいただいてますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム。ラジオネームが書いてない。書いてないけども、誰だ。メールアドレスでわかるはずなんだが、大体。ちょっと、わかりました。ラジオネーム、どうも僕ですさ。こんばんは、パルさん。ラジオ活動については、パルさんの好きなことだけすればいいと思います。誰かに認められることばかり考えて、自分で自分に足かせをつけることよりも、誰に何を言われようと自分の道を進んだ方がいいですよ。人生を振り返った時、やった後悔よりも、やらない後悔の方が大きくなるものです。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。本当は、ラジオ活動ね、俺が好きなことだけすればいいとは思うんだけど、もう正直、なんか、何が好きなのか、何が楽しいのか、よくわかんなくなっちゃってるからね。10年もさ、ラジオやってると、もうなんか麻痺してくんだよ、その辺がね。何が面白いんかな、みたいな。もうなんかわかんないぞ、みたいな、なってきてるんだけど。ただこういうアキラ店はね、やっぱ行きたくて行ってるし、だからね、YouTube のチャンネル登録者数だってね、神頼みしてみるとかさ、ちょっとやってみたいなっていうことを、まあ、やってはいるからね。だから、もう少しね、なんか、自分で自分に足かせをつけるような感じでならずにね、もっと純粋に楽しんで生きれば一番いいと思うんだけど、まあそんなことがねできるんであればね、やってるところなんだけど、なかなかできんしね。まあ本当楽しんでるのが本当は一番いいんだよね。楽しんでることを話している、それを聞くのは楽しいわけじゃん、本当はね。ラジオってそんな話だからさ、それが全然なんかもう楽しくないみたいな、人生楽しくない、疲れちゃったみたいな話だとね、やっぱ聞いてる方もそっか辛い人生っすねみたいななっちゃうからね。だからまあラジオもね、仕事もお金も結婚も全部ね、楽しいと思えるようなね、方向性に持っていかないとね、良くないし、持っていきたいよね。で、人生振り返った時、やった後悔よりも、やらない後悔の方が大きくなるものですよってね、話なんで。だからもう、このね、39歳になって、いろいろと動いてますよ。動かなくてもいいようなことかもしんないことも動いちゃいましたけどね。だからどんどん今年はねやっていって、でやった後悔よりはね、やらない後悔の方が大きいわけだから、できる限りいろんなことをね挑戦してやっていく年にしたいなと思っております。まあ一番はね、楽しんでね行きたいところなんだけどもね、なんでしょう、鬱なんでしょうか。なんか人生を楽しいと思えなくなっているね、そんな自分がいますけどもね。いやまあまあ振り返れば多分、あの頃楽しかったなって思うわけだから、思うもんね、この10年間ぐらい振り返っても、あの時辛かったけどってあるかもしんないけど、なんだかんだ楽しかったよなみたいなあるから、まあ今もねちょっと気持ちは沈んじゃってるところもありますけどもね。まあ、ここから5年10年経った時にね、いやー39歳あの時楽しかったなーみたいな、意外とみたいな、まあ、なるようにね、いろんな行動をねしていきたいなと思っておりますと。じゃあ他にお話ししたいこといくつかありますね。どれ話しましょうか。木曜日、 ね、火曜日休み、水曜日休み、ね、バタバタしてましたけど。木曜日は仕事。なんだけど、毎週木曜日、俺の友達の奥さんが、バーをね、やってるんだって。その、毎日やってるバーじゃなくて、その、バーの、店主が、なんつうかな、日替わりで変わるみたいな、そういう形態をとっているバーがあって、その友人の奥さんが、木曜日ね、やってるんだって。で、それをさ、前に聞いてさ、じゃあ一回ね、顔出したいなと思って。そんで、ね、ちょっとバタバタして忙しくて、ね、履歴書とかも送んなくちゃいけなかったんだけど、でも、ね、なかなかタイミングもね、ないから、ちょっと行ける時に行こうと思って。で、その友人のね、奥さんがやっているバーの方にね、ちょっと遊びに行きまして。まあ、仕事がね、微妙に、長引いてしまったんで、仕事終わったのが、20時半ぐらいかな。で、渋谷まで行って、渋谷に着いたのが21時ぐらいか。で、そっから、またね、パルコに行ってさ、パルコの1階で、じゃあパルコの地下1階でね、ちょっと立ち飲みで軽くやってさ、結構すごいね、パルコの地下1階。パルコの飲食街ってさ、なんか洒落た若者向けの飲食店が入ってるんでしょみたいなさ、デートでも使えるようなところが入ってるんでしょみたいな感じなんだけど、今回の渋谷パルコの地下1階はそんなんじゃなくて、立ち飲み屋とか串揚げ屋さんとかうどん屋さんとか日本酒バーとか、あとおかまバーとか、あとまあスイーツの店もあったりとか、ラーメン屋も入ってるし、なんかね、すごいのよ。すごいね、なんかまあ若者向けっちゃ若者向けなんだけど、カオスだよね。すごく。ないよ、なかなか。パルコの地下に串揚げ屋さんが入ってるとか、立ち飲み屋さんが入ってるとか。だからね、なんか、渋谷で飲むっつって。何飲むどこで飲むみたいな。じゃあ一回パルコの地下行ってみるみたいな。いいねーみたいな。で、パルコで十分楽しめるみたいなね。感じはすごいあったし、で、パルコの中だと高いイメージがあるじゃん。でもそんなことなくて、その、ね、奥さんがやっているバーに行く前に、ね、ちょっと軽く一杯引っ掛けて行ったんだけど、そこは、立ち飲みのクラフトビールとかね、楽しめるお店で、なかなかないじゃん。クラフトビールを立ち飲みでみたいなさ。結構安くてさ。ハーフとかで480円とかだったからね、クラフトビール。結構お安く美味しいものが飲めますよ、という感じでさ。だから、ね、そんなのでパルコもね、結構おすすめかなと思うんで。まあ、友達とね、渋谷で飲むよなんていうところが、時があったらね、パルコ行ってみるって結構ありだと思うね。そのぐらいいろいろ充実してるなって感じはしました。楽しい。ね。そんなパルコの地下1階。で、そこで一杯引っ掛けて、で、その後にね、9時半ぐらいかな。9時半ぐらいから、友人の奥さんのね、やっているお店の方に行きまして。で、まあ、たわいもないね、話をちょっとしながら、お酒をね、飲んでね、赤ワインとかね、飲みながら、チーズを食べたり、なんか、ボロネーゼのね、パスタを食べたりとか、お手製のね、やつを食べたりとかして、美味しくね、ご飯食べてさ、お酒飲んで、いや、いいですね、と。で、そこにね、来ている他の 常連の人とかもね、いたりとかするわけなんだけど、少しね、お話しさせてもらったりとかしてね。で、そんなんで、12時ぐらいまでいたのかな。あ、やべえと、また明日も仕事だよ、つって。ね、帰んなきゃ、つって。履歴書作んなきゃ、つって。洗濯しなきゃ、つって。でも12時だよ、つって。無理だよ、つって。で、家帰って。で、結局まだ寝落ちしちゃって、みたいなね。まあ、そんな繰り返してますけどもね。仕事で疲れ切って酒飲んじゃったら、そりゃ寝落ちするわな。ね、それはしょうがないんだけどさ。そんな感じの木曜日でございましたね。なかなか友達だったりとか、その友達の奥さんとか知り合いとかがさ、バーやってるっていうのがなかなかないからさ。だからね、ちょっと毎週木曜日、毎週木曜日はちょっと行き過ぎだけどもね、月に一回ぐらいね、木曜日、あ、そういえば木曜日だな今日みたいな、ちょっと寄ってみようかなみたいな感じで寄れるバーがちょっとできたんじゃないかなと思って、まあ何を話せばいいかもちょっとわかんないけどもね。でも仕事の相談とかさ、そういうのもできるかなと思うし、あと恋愛相談とかもできるわけじゃん、相手がね女性の人だからさ、奥さんだからさ。だからそういうんでね、ちょっと通ってみるのもね、面白いんじゃなかろうかと。ね。そんなところでございましたと。あとね、俺もね、駒込とかにね、ちょっと顔出せばなんとかね、知ってもらえているバーが一つあるんだけども。もう2年に1回ぐらいしか行ってないからね。あと場所もね、前住んでたところだったらね、池袋とか大塚とかあの辺だったらね、駒込とか近いからいいんだけど、もう今渋谷だから真逆だもんね。そんな行けないしっていうところでね、そんな中渋谷でねやってるっていうところはね、すごく貴重だなっていうところでね、今後もちょっと足を運んでいきたいなとちょっと思っておりやすと。じゃあそんな感じで、お便りもいくつかいただいておりますので読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームどれにしようかな、ラジオネームトリンドルさん。渋谷にはこれまでパルコもなかったの、広島にすらあるよ。渋谷にはレンタルビデオ、ビデオ屋ある？自動販売機ある？ってね、いただきました。ありがとうございます。パルコはね、あったんだよ。あったんだけど、多分、新装オープン、新装開店とかなんかね、リニューアルするとかで多分、パルコ一回なくなったんだよね。で、建て替えたんだよ。それで新しくオープンしたっていうのが多分今回の経緯だと思うので、これまでパルコはね、お休みしていたってことですね。で今回復活しましたっていうところね。パルコ、まあ、どこにでもねあるっちゃあるもんね。もちろん広島にもあるだろうし、で俺のねもう故郷ではないですけど、まあ、埼玉だったりとかね、大宮にもねパルコありますし、まあ、いろんなところでパルコございますからね。パルコはねいい。で池袋にもねもちろんありますけど、パルコはね面白い。なんだかんだで東急百貨店よりも西武百貨店の方がいいね。そういう感じ。やっぱ西武がね作るものはね、なんかワクワクするねって思うわ。まあ、そんな感じでございました。でパルコいいね。おすすめです。渋谷パルコはね楽しい。あと渋谷にねレンタルビデオ屋さんありますよ。スクランブル交差点のね目の前にツタヤがありますから、そこでレンタルビデオもありますし、自動販売機もね意外とありますよ。 ね、渋谷の方にはね、うん。うちの周りもありますからね。もうどこにでもね。あの、エロ本の自動販売機はないですよ。ないですけども、なんかね、変な自動販売機はね、たまに見んだよな。ほんとなんか、それこそ、渋谷のツタヤの、ちょっと行ったところとか、に、なんか、自動販売機がいっぱい置いてあるところがあるんだけど、そこはね、なんか、よくわかんねえの売ってんだよな。お土産系なのかな、その、海外から来た人のお土産とかに、ちょっとなんか、うん、そういうのをターゲットにしてんのかちょっとわかんないんだけど、なんだかよくわかんねえの売ってんなと思ってね。そんなのもあります。そんな、ね、渋谷でございますけどもね、そろそろもう俺も引っ越し、思ってお金ないんでね、ちょっとお金が貯まるまでね、頑張って、働いて、で、渋谷からはね、ちょっと離脱しようかなと思っておりますと。じゃあ、他ね、いただいてますお便りを読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム、かま様。パルさん、お久しぶりです。以前、番組を紹介していただいた、とりあえず演劇ラジオのかま様と申します。いつも楽しく拝聴しております。以前の放送で、5万回ありがとうを言うと宣言されていましたが、パルさんはもうできているんじゃないでしょうか。パルさんはお便りを読み上げた後、必ずありがとうございますと言っています。どんなボディーブローなお便りでも言っています。それ、これは素晴らしいことだと思って、思いまして、誠に勝手ながら私の番組でも同じようにさせていただいております。これからもリスナーとして、同じポッドキャスターとして、応援しております。それではというね、お答えいただきました。ありがとうございます。とね、ありがとうございますってまた言ってますけどもね。そう、先週ね、紹介しましたよ。一冊の本をね。で、その本が、借金2000万円を抱えた僕にド S の宇宙さんが教えてくれた超うまくいく口癖っていうね、小池博さんが書いた本なんだけど、これをちょっとご紹介したときにね、5万回ありがとうと言おうと、何でもいいからと、気持ちがこもって言うかこもってなくても何でもいいから、ね、5万回まずありがとう言おうみたいなのがあって、で、まだたまにやってます。歩きながら、ありがとう、愛してる。ありがとう、愛してる。ありがとう、愛してる。つってね。たまに歩いたりしてます。本当はね、毎日やった方がいいんだけど、なかなかできんところはね、正直あるから。でも気がついたらね、あ、そういや、ね、言ってなかったと。で、言ってみたりとかね、してね、やっておりますけど。でも、パルさんは、もう、ありがとう、言わなくてもいいんじゃないですかと。ね。もう言ってるんじゃないですかと。で、こうやってお便りをもらったらね、絶対に、終わった後にね、一個ね、ね、クソみてえな、ボディブローみてえなメールだとしてもね、ありがとうございます。言うわけだよね。まあ、とはいえですよ。5万通もお便り来てないからね。これまで。10年やっててもさ、1回につき、まあ、マックスで10通ぐらいじゃん、読んでさ。まあでも10通としよう、区切りがいいからね、わかりやすいと思うから。10通を、何話？結局だって言っても572話だからさ、今、第572回だからね。これかける10するわけじゃん。まだだから5720とかぐらいしかありがとうございますって言ってないんだよ。10年やっても。そう考えると5万回のありがとうってすごいよねって話なんだけど。でももう意図してね、ずっと言えばいいわけだから。歩いてるとき、走ってるとき、 お風呂入ってる時、何する時でも、ありがとうを愛してる、ありがとうを愛してると言い続けましょう。5万回。1日で5万回じゃないからね。日を分けていいわけだからさ。1日500回のね、ありがとうを愛してるをさ、続けて、で、100日経った頃、で、3ヶ月経った頃、ちょっと何かが変化がね、あるかもしれないから。そんな変化ねえよって思ってる人もいると思うけど、え、やったの？ありがとうを愛してるって5万回言ったの？言ってなくて変わるわけねえじゃんって言ってんの？みたいないう話だから、やんなきゃ一回で、変わんなかったら、ああ変わんねえじゃんだし、変わったら、あ、なんか変わったんだけどみたいなね、話だからね。ありがとうを愛してる、いいんじゃない？ありがとうを愛してるが、なんか、すげえ、なんていうの、これまで生きてきた中で、一番なんて言葉を使ってる？っていう中で、ありがとうを愛してるかな？みたいな。かっこよくない？逆に。意外といいなってね、思ってしまう自分がいますけどもね。どう？中学生とか高校生でさ、お前口癖なんかある？みたいな。ありがとうを愛してるかな？みたいな。なんだよそれかっけえな、みたいな。なるじゃん。別にそれがさ、中高生じゃなくたってね、まあ、20代だっていいし、30代だっていいし、40代だっていいしね。なんか口癖とかってありますか？って言われて。まあ、強いて言うならば、私、ありがとう、愛してるっていう言葉が口癖ですかね。何それかっこいいみたいな。なるじゃん？そんなんでいいんだよね。何それかっこいいって思われたいとか、そんな動機でもいいし、何でもいいんだよ。結局は、ありがとう、愛してるを5万回言うか言わないか、それだけ。言ったら変わる。それだけ、みたいな。まあ、そんなわけで、ちょっとね、気長にやっていきますけどもね、ありがとう、愛してるをね、これからもね、私、ちょっと言っていきたいと思いますから。本当はありがとう、愛してる動画アップしてんだよな。毎日、500回、ありがとう、愛してるっていう動画をアップしたいんだよ。100日間。やりてんだよな、このネタ。このネタっていうか、この動画。その力が今ないんだよな。しんどい。意外としんどいね。その断捨離動画に続くね、次の毎日動画としてね、ありがとう愛してる動画、今日も皆さんでご成長しましょう、ね、ありがとう愛してる、ありがとう愛してる、ありがとう愛してるってね、なんか南無法蓮華経みたいな感じになっちゃうけどもね、宗教かなみたいな。で、そのレベルでもうありがとう愛してるをね、ちょっと連行していきたいなと思っておりますんでね、これからもちょっとね、ありがとう愛してるをね、引き続き言っていきたいと思います。じゃあ、いただいているお便りもあるんですが、ようやくリアルタイムじゃないようなお便りもね、ちょっと読めそうかな。その前にね、今日話したかったことちょっと話しちゃおうかな。何があるかな。でももう喋ってるね。すげえどうでもいい話をして、お別れのコーナーに行こうか。じゃあお別れのコーナーの前にね、一言喋りたいと思うんですけど、パチスロ、いや、やってないよね。さすがに金ないから、金もないし時間もないからパチスロやってないんだけどさ、いや出たのよ、新台が1個、ガレイゼロ。前昔ね、あったんで、ガレイゼロ、何年前だろうね、俺が池袋に住んでる頃だったから、もう、しかも池袋っていうか大塚の方だから住んでたの。 もう6年前とか、経つのかな？ 6 年、7年前とかに、ガレイゼロっていうね、本当に、なんか、すごいいいアニメがあるわけ。俺、好きなアニメランキングトップ10に入るのがガレイゼロ入るんだけど、そのガレイゼロのスロット台が昔あったんだけど、それの新しい台なわけよ。打ちたくてさ、でもお金ないんだよね。本当にお金ない。この俺がスロットに行けないぐらいお金ないわ。お金なくても打ちに行っちゃうのに、お金がなくて打てないぐらいお金ないわ。あー、末期だね。あと時間もないわ。全然打ちに行く時間がない。なんだろうね。このなんかバタバタした感じ、毎日が。そういうのやだからね、今の仕事ついたのにね。ゆとりのある仕事。働き方改革を自らやっていこうと思ったんだけど。まあそうはならずね。だから、どうしよう。今週、うちに行きたいんだけど、水曜日休みなんだけど、忙しいんだよな、なんかな。で、土日、ってか日曜日休みなんだけど、土曜日、忘年会なんだわ、今週。ね、毎年やってるね、グループというか集まりの忘年会があるから、まあ、仕事終わりにね、忘年会して、で、おそらく、まあ、朝までになる可能性もあるからさ、次の日休みをね、取ってさ、日曜日休みにしてんだけど。そんなんだったりするからさ、まあ、うちに行けないんだよね。お金もないしね。お給料日来ないとね、ちょっとどうにもならないんだけど。お給料日来たからさ、だってね、右から左に行くお金なんだからさ、使っちゃダメなんだけどね。まあそんな感じでね、コツコツお金貯めないといけないねっていうところなんだけど、ガレイゼロ新台出ましたんで、多分導入されたばかりなんじゃないかな。なんでね、ちょっとスロット打ってる人に関してはね、ぜひガレイゼロ出たよっていう、そんな情報をねお伝えしたいと思ってね。まあ俺は動画でも見るよ。YouTube でね、ガレイゼロの動画出るでしょ。そのうち。ヤルオさんがやってくれるでしょ。ね。ヤルオさん、ジャンバリ TV 行っちゃったね。まあ、あんま見てないんだけどさ。でも、最初のね、いくつか。ヤルオさんの、じゃあそもそもちょっと待ってくれって。ヤルオさんって誰だよって話でしょ。ね、すまん。ヤルオさんっていうパチスローのその動画配信のね演者がいるわけだよ。で、ニコニコ動画の頃とかね、まあなんかアップしてたりとかしてさ、で YouTube でもねアップしてて、でどんどんどんどん有名になっていって、でもう俺の中ではシーサヤルオヒゲちゃんヒゲ原人ヒゲンジン、まあ俺三大巨頭なんだけどもね、魚拓さんとかじゃないんだよね。魚拓さんも面白いんだけど全然見てなくて、まあ三大巨頭にしたけど、まあ、ほぼ二大巨頭ね、もうヤルオさんかシーサしか見てないんだけど、ほぼね。その、ヤルオさんがね、ちょっといろいろと事情があってね、他の、今やってたところとは違うね、別の、そのパチスローのね、配信動画の、ところに移籍しまして、それはジャンバリなんだけどさ。だから、ね、ヤルオさんが、ガレイゼロをね、打ってくれればね、最高に嬉しいし、ね、シーサでも嬉しいね。シーサさん、ぜひ、俺の代わりにね、ガレイゼロ、打ってくれねえかなって。まあ、そんなね、パチスロ中のね、ほんと、悲しい願いでございますけどもね。 まあ、お給料日来るまではね、どんなことをしてても、ちょっともうお金ないから、普通に打てないからさ。まあ、お給料入ったらね、一回ぐらい、ちょっとね、行っちゃうかもね、知れないですねっていうお話でございますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど来ましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだ喋れてないこととかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。まあ喋りたいことはね、だいたい喋ってるんですけどもね、まあ今週の仮想通貨、まあこれだけ喋っていきましょうか。原資が78万だったところ、先週57万まで下がりましたけどもね、今週はちょっと上がりまして59万円まで上がりました。でもあと20万円上がってくんないとね、トントンならないってところなんでね、なんとか20万円上がってくださいというね、お祈りをして、ちょっと今週は1週間ね過ごそうと思ってます。まあそんな中ね、ビットマスターというね仮想通貨の会社がね破産しまして、負債がねなんと109億円だって。そういうのするからまたね仮想通貨落ちてくんだよね。だからなんとかこういうスキャンダラスなね、話はちょっと出なければね上がっていくと思うんだけど、何かしら毎週あんのよね。だから思うように上がんないのありますから、今週何事もなければね65万とかまで行って、その次の週も何にもなければね70万行ってみたいななると思うんで、なんとか年末までにねなんかトントンぐらいになってくれると嬉しいなみたいな、そんなところでございますね。じゃああとお便りを読んでね、行きたいと思います。お便りが、ラジオネーム、どっから読もうかな。ちょっとね、今日ね、真面目に、始まる前にね、お便り整理とかをね、ちゃんとしてましたから。読むべきお便りはね、厳選してあるんですけどもね、何分ちょっと、多いぜ、みたいな、ところなんだけど、これ結構前にもらったのかな ?2 週間ぐらい前にもらっていたんだけども、今日読むべきかちょっとわかりませんが、読みましょう。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。会社辞める。仕事をしながら転職活動をする。今の仕事は水曜休みだから、休日に面接とか行けるし、1週間やってみて体感的にどうだ?自宅で横になって体力回復するか、外で酒飲んでストレス発散するしかできない休日に面接行けそう。パズドラとアニメとサイト巡りで気がついたら寝落ちする平日夜に職探し頑張れそう。無理だろ。これはパルさんが悪いんじゃなくて、もう年齢的な問題。ぶっちゃけ週休2日フルタイム勤務の39歳が仕事をしながら転職活動って無理だよ。同業他社の人事部からヘッドハンティングされてるとかならともかく、一日働いてヘトヘトの状態でエントリーシートやら履歴書やらせっせと書いて、貴重な休日に朝から、身綺麗にしてスーツ着て会社訪問とかまず無理。もしパルさんにそんな怪物級のバイタリティがあったなら、仕事決まった直後のラジオで宣言していたアフターセブンに毎日ウーバーイーツ2時間できる。週休2日で深夜残業とかないから毎日 YouTube 動画やラジオ制作に没頭できるを余裕で実行に移してたはずだよ。でも現実はそんなに甘くなくて、気力が出ない、疲れている、心が折れたと理由をつけてYouTube 動画投稿も放り出して、ピクシブも終了して、雑談配信の頻度すら激減。 もう一度言うが、これパルさんが悪いんじゃなくて、39歳っていう年齢による逃げられない体力の衰えだからな。仕事辞めて週休3、4日シフトでバイトしつつ転職するか、一旦実家に帰って一時的に世話になるか、逆にもう転職を諦めて今の職場で働き続ける覚悟を決めるかした方がいいと思う。このままだと転職のこと考えながら現在の会社で不本意ながら働くという、ある意味でぬるま湯な環境で40代半ばまで、無意に、人生を過ごしてしまうことになるぞっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。いや、ほんとよ。まあ、言ってることね、ごもっともなんだけどさ、仕事辞める、仕事しながら転職活動する、今の仕事は水曜休みだから休日とかに面接とか行けるしっつってね、実際どうよっていうね話なんだけど、あのしんどいよね本当に。今日も話したけどさ、ずっとさ、いやしんどい。それはやっぱ年ね、年のせいにするのはあんま良くないかもしんないけど、とはいえ年なんだよね。だからさ、でもね、これ以上年取ったら多分もっとしんどいと思うんだよね。だから今しんどいしんどいって言いながらもやれるギリギリの、ね、年齢というか、まだ30代だからさ、ちょっと無理しようと思ったらできるんだよね。フラフラしちゃうけど、まあ、だからフラフラしすぎちゃってね、その火曜日水曜日宅建勉強して、次の日面談で面接面談行ってさ、もうヘロヘロだったけど、なんとかね頑張れて。ただやっぱり日曜日はね、横たわってたけどね。ちょっとやることに横たわり、ちょっとやることに横たわりっていうね、なっちゃったけど。だから、まあちょっとごまかしごまかしね、やっておりましたが、まあ、なかなか大変ではあるね。だから同じように、俺ぐらいの年齢のね、リスナーの人もいるでしょ。だからその人たちもね、40入る前にね、最後転職決めようとかいう気持ちの人もいると思うんだけど、なかなかねやっぱしんどいところはねありますから、うまくね、あの休日がそれ潰れちゃうんだよね。そのエントリーシートだったりとかね、履歴書、職務経歴書とかさ、そういうの作ってさ、休みの日が一日終わっちゃうんだよ。どうなのそれってね、思うけど。でも、休日潰してでもね、やっぱ、やらんと、前進まないからね、やるしかねえんだよってね。もう、ぐったりだよね、ほんとね。寝たいもん。すぐ寝たい。もう、なんだろうね。ことあるごとに、すぐ横になりたいしね、今ね。ほんとに。だから早く次の休日来ないかなーって、ゆっくりしたいなーって思ってるけど、ゆっくりもしてらんないんだよね。ラジオあるから、次のラジオで何話そうみたいなネタ探しもしに行かないといけないからさ、まあそんなに横になってらんないんだけど、今週はねどこ行こうかな、何探しに行こうかなみたいなね、そういうことは平日に考えて、で休日にね実行するみたいな、そんな生活をしたいなと思ってね、今の仕事つきましたけどもね、なかなかね忙しいですな。どんな仕事もね、簡単な仕事はないってことだよね。そういうことでした。じゃあね、あといただいているお便りあるんですが、どうしようかな、読んでこね、ちょいちょい読んでこ。ラジオネーム羊がいる水族館さんね、結構いただいてます。ありがとうございます。いつもね、本屋で パルさんに合いそうな本見つけたよ。先週発売したばかりの新刊らしくて平積みされてた。人見知りとして生きていくと決めたら読む本。実は俺は斜め読みの立ち読みしかしてないんだけど、軽く読んだ限りでもなんかパルさんに合ってそうな本だったよ。人見知りのまま自分を変えずに生きていこうみたいなコンセプトだから、パルさんが以前に感銘を受けた内向型を強みにするに近い本なのかもしれないけど、こっちの方がより実践的。職場の人間関係で打ち解けるような具体的なトーク術とか、気の置けない友人との飲み会じゃなくて仕事での宴会や、知らない人ばかりのパーティーでの振る舞い方、あと恋愛マニュアルについてもいろいろ書かれていた。人見知りのやつは絶対に結婚して家庭を持った方がいいらしいぞ。 Kindle 版も出てるし、立ち読みでもいいからぜひ読んでみてくれ。出たばかりの本だし、大型書店に行けばあると思う、というお便りいただきました。ありがとうございます。なんか良さそうだね。まだ読んでませんね。ちょっとこの本を紹介したね、このラジオで紹介した後にね、目を通していきたいなーなんて思っておりましたんで、はい、ここからね、ちょっと読みたいと思うんですけど、でもなんか本読む時間もねえなー。でもそう、通勤時がさ、この間まで通勤時間長くて乗り換えとかなくてね、つけたから、その間本とか結構読めたんだよね。なんだけど今家から職場まで近くなっちゃったからさ、逆にね本読む時間とかもなくなっちゃったりとかもしたんだけど、まあ、なんか時間はね捻出するもんだと思うんでね、ちょっと作ってね読めたらなと思ってます。でこれでちょっと俺が気になるのはさ、なんだろう、仕事でのまあお酒とかね、知らない人ばかりでのパーティーとかの立ち振る舞いももちろんなんだけど、恋愛マニュアルについてもいろいろ書かれていたっていうねことだったから、それはいいなと思って、なんか人見知りを無理に直して恋愛するとか、後々破綻するじゃんそんなのさ。だからなんか人見知りでもいいよっていう、むしろ人見知りをうまく使っていろいろとやっていこうよっていうことだとしたら、すごくいいじゃない。自分をそんなに変えるわけではないけど、意識を変えるというか、やることを変えるというか、それで結構ナチュラルなね自分でいられるっていう、それでも人とのねコミュニケーションが取れるっていうことはすごくねありがたいところだから、ちょっとこの本、人見知りとして生きていくと決めたら読む本って、だから俺もねもう人見知りだよ一生。それはもう変わんないし、変えようがないし、変えたいってそんなに思ってないし、だからそれこそ今の俺が読むべく本かもしれないね。ちょっと気になる本でございますね。ご紹介いただきましてありがとうございました。じゃあ、あとね、いただきましたお便り、ラジオネーム、童貞ペンギンさん。ついこの間、40歳になったらしいパルさん、はじめまして。ね、39ですよ。童貞ペンギン、かっこ27歳と申します。22歳から働き始めて、3500万円貯まったので仕事を辞めて、これからは生放送に参加できる時間を確保できそうです。パルさんは仕事が辛いとのことでしたが、軽めの肉体労働とかはどうでしょうか？私も前職はデスクワークが主で、運動とは無縁の仕事をしていましたが、今は肉体労働でお金を稼いでいます。と言っても、せいぜい給料12万円くらいですが、ただ何の責任もなく、のほほんと働いているだけでお金が手に入るのは、 入るのはいいものですよ。これからはちょくちょくメールも送れると思うので、今後も頑張ってください。なんだ、今年11月に39歳になるパルさんと、あ、ちょっと待って、俺これ、なんか、あれだな、貼り間違えたかな。すいません、ね。これからはちょくちょくメールも送れると思うので、今後も頑張ってくださいっていうね、お便りでした。ありがとうございます。すごいね。22歳から働き始めて、3500万貯まったって。すげえ稼ぐじゃん。でも、ね、あとは3500万は、まあ、残しつつ、ね、日々の生活費は普通に働いて稼ぐってことしていけば、老後まで安泰だもんね、もうね。いいですね。こちとら、ねえ、こちとら借金55万、そして仮想通貨57万みたいな。ねえ、プラスマイナスでプラス2万みたいなさ。そんなおじさんなのにさ、いいね、27歳で3500万ね。すごい頑張ったんだなぁ。偉い。ねえ。いや、そんな風になりたいですね。なりたいのかな、本当に。ねえ。そこまでじゃなくてもいいと思ってるけど。でもお金は大事だね。やっぱあればあるほどいいなって思うな。なんかこれからもね、よかったらラジオをね、引き続き聞いていただきたいと思いますけどもね。まあ俺もね、仕事、基本的に肉体労働じゃないからね、これまでずっとね。だから、肉体労働とかもいいのかもしれないけど、次ね、転職今進めようとしてるところはやっぱまたデスクワークだからまあ結局デスクワークで落ち着くのかななんてね思ったりはしてますけどもね。肉体労働いいんだけどね、いいんだけどやっぱりあんまテキパキできないから、だから肉体労働もあんま向いてないと思うよ。スピード感ないんだよ、テキパキできないんだから、よくねえなーって思いますけどもね。じゃあそんな感じでございました。ちょっと他にもね、いくつかお便りいただいてるんですけどもね、ちょっとお時間来てしまったので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、来週、ちょっとね、残りのお便りなんかをね、読ませていきたいと思いますんでね。じゃあ、来週なんですけども、来週はですね、こちらが12月の9日の月曜日、また22時からね、2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね、よかったらまたね聞いていただけたらと思います。いや、それにしてもね、もう12月早いよ、なったばっかりかなと思いつつもさ、来週9、再来週16、その次23、そして30、今年終わりみたいな。やばいから。ほんとね、童貞ネットもね、11年経っちゃうし、クリスマス来ちゃうし、今年終わっちゃうし、もう令和が、てか令和元年から半年経ってんの？そうだよね。5月だよね、令和ね。もう令和なって半年経ってんの？怖っ。何にも進んどらんぞ。俺の年は。いかんな。まあ、そんなわけでね、まあ、残りわずかのね、2019年。で、2020年になるとね、本当にそれこそ、アキラのね、世界。アキラがね、あの舞台は2020年のネオ東京だからね。で、東京オリンピック開催っていうのはね、もう漫画でずっと描かれていたものですから、その記念すべき2020年に向けてね、あと1ヶ月ね、頑張っていきたいと思いますんでね。まあちょっといろいろありますけどもね、日々目まぐるしくね、 環境変わったりとかしてますけどもね、まあ、なんとかここをね乗り越え、いい新年がね迎えられればなと思っておりますと。じゃあそんなわけでね、今日この辺で終わりにしたいと思います。今日もね2時間近く、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。